出エジプト記18章はモーセの舅でミディアンの祭司であったエトロがモーセを訪問したことを記しています。お読みいただいたのは13節からでしたが、1節からのところもちょっと見ておきます。モーセは以前エトロのもとでしばらく働きながら過ごし、エトロの娘ツポラと結婚し、二人の子供を設けました。しかし神様はモーセを、イスラエルの民をエジプトの奴隷状態から解放し、約束の地に入れたもうこと、その大いなる御業を成したもうに際し、イスラエルを導くリーダーとしてモーセをお召しになりました。結果モーセは舅エトロの元を去り、祭司とも別れ、イスラエルの民の元に帰っていくことになりました。4章にはエトロとモーセとの別れの場面も記されてありました。そのエトロが久々に娘と孫を連れてモーセに会いに来たのです。モーセにとっては舅エトロとの再会ということにとどまらず、しばらく別れていた祭司との再会を果たすことにもなったわけです。エトロがこの時にモーセに会いに来たのは、神様がモーセとイスラエルの民のためになされたことを、すなわち主なる神がイスラエルをエジプトから導き出されたことを聞いたからでした。つまりエトロは自分の娘婿のモーセの活躍を伝え聞いて、誇らしい気持ちで会いに来たのです。しかしモーセとしてはこれは自分の功績や手柄ではなく、神様が共におられたゆえにこのような恵みを得たのだということを語らずにはおれませんでした。つまり彼は自分の身内に主なる神のことを知らなかった親族に主を明かしする機会を得たということであります。モーセはこれまでの道行きの中で主がいかに大いなる方であられ、主の御手が振るわれることがイスラエルにとっていかに恵みに満ちたことであったかをつまびらかにエトロに語り聞かせたと思います。主が成したもうた数々の御業、大海を二つに分けること、天からマナを降らせること、岩から水を湧き出させること、また17章の8節以下には主なる神がアマレクとの戦いに勝利をもたらしてくださったことが記されていますけれども、このことについても語ったと思います。それで主なる神を知らなかったエトロもこのように主を称えずにはおれなかったのです。11節、主を称えよ、主はあなたたちをエジプト人の手からファラオの手から救い出された、主はエジプト人のもとから民を救い出された、今私は知った、彼らがイスラエルに向かって高慢に振る舞った時にも主はすべての神々に勝って偉大であったこと、彼らがイスラエルに向かって高慢に振る舞った時にも主はすべての神々に勝って偉大であったこと、異教の民の中から救われ、主を信じる信仰を与えられた者たちが私たちの国の教会にも数多くあります。家族や親族の中でただ一人信仰生活を守っていく、そこには困難や戦いもありますけれども、このように主を明かしする幸いも与えられています。それから主を信じ主の召しを受けて特別な務めにつかなければならないということがあるとき、その主に仕えるということを優先して第一とすることのゆえに、この世的な問題を耐え忍ばなければならないということも起こります。モーセの場合も主の召しに応えるために しばらく単身赴任をしなければなりませんでした。しかし神はご自身に従ったモーセに対して彼の家族を壊すようなことはなさいませんでした。このようにモーセは家族と再会して、そして神はご自身に従ったモーセに対して彼の家族に明かしする機会をも与えてくださいました。そしてここからは妻も子もイスラエルの民に同行して共にカナンを目指していくという進み行きになります。主なる神を大事として生きる者たちはそのために一時的に試練にあったとしても必ず守られるということをこの箇所も証ししていると思います。さて13節以下でありますが、シュートエトロの提案をモーセが聞き入れたということが記されています。モーセはイスラエルの民の裁判官でもありました。イスラエルの民は日々さまざまな厄介な問題をモーセのもとに持ち込んで、モーセはそれらを朝から晩まで裁いていました。モーセの舅エトロはその様子を見て、心を痛めたわけです。このやり方はどうしたことか、このままではモーセの荷が重すぎる、彼は疲れ果ててしまうだろう。そしてモーセに忠告をします。19節以下です。千人隊長、百人隊長、19節以下です。千人隊長、百人隊長、五十人隊長、十人隊長を立てなさい。つまり民の中から信頼できる人々を選んで、あなたの片腕となる人々を立てなさい。このエトロの忠告を受け入れて、モーセは裁判の制度を整えます。そうするとモーセの負担は軽くなって、彼はいよいよ自分の務めに集中することができるようになりました。この方法が優れたものであったのは、ただモーセの負担が軽くなったということにはとどまりませんでした。民が主なる神の言葉にしっかりと耳を傾ける上で、これは大変良いやり方であったわけです。このように民を治めるその務めを補佐する人々を、片腕となる人々を立てる、この聖書箇所はその意味では後の教会政治のモデルとして見ることができると思います。教会はキリストの体であり、一人一人はその部分です。教会は共同体であって、皆が教会を立て上げるということに参与します。中でも教会役員たちは共に賜物を捧げて教会を統治します。特に長老主義政治においては、教会を治める権能は教職・聖職者だけが持つのではなくて、民の中から選ばれた長老たちも共同でこれを分け持つわけです。これは教会の牧会の技にも言い得ることであると思います。教会につながる者たちは誰もが祭司の務めを帯びています。まさに万人祭司であります。そしてお互いにお互いを配慮し合うわけです。霊的な配慮であります。牧会という言葉のもともとの意味はマンツーマンで相手につくということであります。サッカーなどで、あるいはバスケットボールなどでも、相手の足あるいは攻撃を封じる守備の選手のイメージです。牧会とは一人の魂にしつこく寄り添うことです。モーセがイスラエルの民を裁く仕事にも この牧会の意味合いがあったのではないかと思います。そうした技を教会が担い合うのだとすれば、それは到底牧師やわずかな者たちでは担い切ることはできません。宗教改革者たちが万人祭司ということを唱え、またプロテスタント教会はこのことを、伝統的に御言葉に聞きながら担ってきたわけでありますけれども、そうしたことを考える上でこの箇所はある大きな意味を持つのではないかと思います。祈ります。主なる神様、あなたはモーセに知恵を与えて、共に民を統治すること、お互いのことに配慮し合うこと、そのことへとイスラエルの民を導いてくださいました。私たちもまたキリストの体の部分として、お互いに配慮をし、お互いの魂のために良いことをなすことができ、また疲れてしまうことがないように、重荷が過重になることがないように、共にあなたにある配慮を傾け合うことができるように導いてください。主の御名によって祈ります。アーメン。